江口勝のキョンキョン京都。はい、皆さんこんばんは。ロフトアンセカンド江口勝です。江口勝のキョンキョン京都、毎月1回でございますが、8月の放送でございます。はい、暑い日が続いておりますがね、まあ世間はですね、オリンピックの話題が非常に多くてですね、僕もねこう見させていただいております。はい、時間ある限り見ておりますが、まあそんなことでね、この時期の話題としてはあれですよね、やっぱりこうはオリンピックの話になるのかなと思ったりがするわけなんですが、いやこのね金メダル銀メダル銅メダルと3つしかメダルはないんですよね。でだけどこのメダルラッシュなんで、こう感覚がだんだんね変わってきたりかするとは思うんですけど、僕は子供の頃の一昔前ってオリンピックで参加することに意義があるっていうような言葉があったぐらいですからね。今やっぱりこう上を目指さなきゃいけないというかね、やっぱりこう目標は高いものがあったりかしますからね、なんかこう今の方々のこの感覚っていうのがねこう変わってきてるな。もう僕はもう55歳今年になりますからね、今月。はい、ですから、まあ、それを考えるとですね、あこれ変わってきたなっていうのを感じたりがしますよね。8月15日ですからね、生まれたのが、55歳になりますんで、まあ、そんなことでございましてですね、実は自分の親父がですね55歳で会社員やってきた時に定年してるんですよ。その年に自分がこうなるというこう改めてこう感じる月なんですよね。なんかこうそれを考えると、まあ今の方々っていうのは60歳超えてからでもね、まあ再雇用があって70歳まで働けるという、まあ、もちろん給料面がどんどんどんどん下がっていってしまって、まあそれでもね一応雇用していただけるという時代が来たりなんかしててね。ですからその中でこうね今と時代がやっぱちょっと違うね、昔と今の時代違うというのはやっぱりあったかするとは思うんですけどね。なかなかこう継続していくことの難しさっていうのはやっぱりこう最近感じますね。年を重ねるとですね、なんかそういうことを改めて思ったりしますね。やっぱね体力的なものがこうね厳しくなりましたね。なんか自分の中では、はい、ですからこう今ね京都三条ラジオカフェさんと FM 舞鶴さんの方でね今放送していただいておりますラジオ番組、こういっていつまで続けれるんだろうなと、なんかこう定年って言葉を聞くと自分の中でもこれなんか一区切りしなきゃいけないんじゃないかなっていうのを、まあ、こう考えたりがしますよね。ただ、まあ、本業の仕事も結構僕も多忙でございましてね、ですから、独立してから6年目に入るわけですよ。まあ、ありがたいことにこうね、まあ、順調に進ませていただいておりますんで、ただその中反面ですね時間を取るのが非常に難しくなってきたなっていうのがありますね。ですからこの京都三条ラジオカフェさんの方でねいつもサテライトスタジオで録音収録させていただいたっていうのをもう1年行ってないんですよ。でなかなかそう行くこともできないような状態になってきてるのがね現実ありまして、本当にね舞鶴の方へもね全然行けないですから、特にこの新型コロナの影響がありましてですね他府県への移動っていうのはやっぱり自粛しなきゃいけないということがありますから、まあ、音楽活動を含めてなかなかこう活動ができないというジレンマがやっぱりありますね。まあ、これ今の時代仕方ないのかなというのをちょっと考えたりするんですけど、ただそのできないことの中でやっぱり制限が出てくるとこう継続することができなくなってくることもやっぱり出てくるのかなという最近こうね考えたりなんかしますよね。はい、まあ、そんなたわいもない話でございますがね、いつも京都の話をさせていただいておりますが、なかなか京都行くことが少なくなりましたもんですからというかあんまり出歩いちゃいけないんですね。ですから、話題がだんだんだんだんこうなくなっていくっていうわけだったりするんですが、でですから今日何の話をしようかなと思ったりするんですが、一昔前じゃないなちょっと前ですね、車で一人でもうドライブして時間があったので、まあ、時間を作ったというのが、まあ、人によって言ってしまうそうなんですけど、まあ、行ってみたいところがあってちょっと行ってみたんですよね。で滋賀県になってくるんですけど、僕は幕末っていうか歴史が好きでございまして、まあ、もちろんNHK の大河ドラマもずっと見させていただいておりますし、ね、ですからたまにこう歴史を見てるとね、なんかこう自分の中ではこう中に入ってくるというのがこんな時代があったからこそ今の時代があるんだなというのを改めて思ったりするんですけど、沢山町っていうところに行ってきまして、はい、これ沢山城って今跡なんですよね。あれ山の上じゃないですか、滋賀県のね、で石田三成公がね、まあ、移城したお城でございますけど、まあもちろん今はお城がなくてね、まあ、関ヶ原の合戦の後こうそこに逃げたと 逃げたっていうか、水谷さんが逃げたわけですよね。まあ、結局、まあ、使われてしまって斬首という形でね、これが京都の六条、ね、鴨川ですよ、ね、六条の鴨川で、まあね、斬首されてしまったという、ですから京都へね、やっぱ最後は行ってという話になるじゃないですか。うん、まあ、その場所へ行ってきたんです。今あの、ね、何もないというか、お寺がちょっとあるんですね。うん、で、まあ、いい家、ね、まあ、いい家もいいね、まあ、いいさんですよ、ね、移住された場所でございますからね、まあ、それとも関係のものがいっぱいというかね、資料というか、寺があったりなんかするところなんですけど、まあ、近くに彦根城ができたりなんかしてね、当時ですよ、今じゃないですよ、ですから、まあ、そちらの方へ、ね、やっぱりね、こう移動し、天使が移動してしまったというのがあるんで。まあ、沢山城の必要性というのはやっぱりなかったのかなと思ったりするんですけどね、まあ、こういったところをこう回ってくるのも非常にね、いいのかなと思ったりしますし、まあ、そのついでにっていうわけじゃないです、足を伸ばして、はい、姿谷温泉っていう、これ知ってますかね、長浜かな、滋賀県の長浜になるんだっけね、え、あのあちらの方へちょっと行かせていただいて、何年か前にね、NHK の大河ドラマのあれはお市さん、お市さんじゃなくて、郷ってあったよね、あの浅井三姉妹かな、うん、その時のその、まあ、舞台近くのね、浅井家がね、当時っていう感じで小谷城があってということでね、まあ、そこへちょっと行かせていただき、まあ、あの姿に温泉、まあ、一軒家あるですもんね、で、あのお市さんとかね、まあ、戦国武将さんが入られたっていうお湯がある、入られたお湯ったってその通りも入れてるわけですからね、もちろんそんな古いものじゃないんですけど、ただその温泉地があるということでね、入らせていただいていました。はい、あの何ていうの、茶褐色っていうか褐色のお湯でございまして、ですからそれを見るとこう、なんだろう、自分の中でもこう、あ、このお湯なんだっていうのをね、なんか感慨深いものがありましたね。で日帰り温泉、僕は泊まってないんですよ。ただ車で時間の時に行ってるだけなんで、日帰り温泉で入らせていただいたらね、あれ何だっけ、10時から3時だっけね、はあの一般の方が入場払うとね、入浴できるというところでございましてですね、なんか裏行くとこうね、熊が出るとかイノシシが出るとか、そういう結構山深いとこなんですよね。ですから、うーん、なんかこうその時代、今の時代でもね、そんな熊が出るかどうかありませんけど、イノシシは出るのかな、ね、そんなとこですから、あの時代はね、よく、まあ多分出たのですよね、三戦国時代というのはね、うん、まあ、あの400年ぐらい前の話なんですけど、今でもこうやっぱり、動物が出没するという状況でございますからね、まあ、確かに京都の街でもたまにイノシシが走ったりする時もありますからね、本当にどこに生息してるかって僕分かんないんで ね、ただ、いるんでしょうね、どっかにね、ですから、いや、その話になってくると、僕あの突然これ話題変わってきたんですよ。僕一回だけ野生の鹿を見たことがあるんですよ。あれどこだっけ、滋賀県のどこですね、やっぱりもう走ってて、夜走ってて真っ暗な道走ってたんですけど、なんか光る目があったんで、あれと思ったら鹿が2匹、あ、いるんだって思うんですけど、そこに住んでる人たちはその、ね、動物で畑のものを捕らえたりかするんで、非常に困ったりかするんで、搾してたりとかなんかするわけじゃないですか。その感覚っていうのは僕はそこに暮らしてないので分からなかったんですけど、いや、実際あの野生の動物を目の前にしてみると、やっぱちょっとあのびっくりするっていうか、ハッとしますね、あれは。もちろんこの、まあ、京都に限らず滋賀県に今話をさせていただきましたですけど、これ舞鶴地方といいますか、舞鶴周辺は海の京都じゃないですか。海の京都といいますか、森の京都、山の京都というあるわけですけど、そのね、やっぱりこう山が近くにあるところっていうのは、やっぱりこう動物が生息するのはあるじゃないですか。だからひょっとしたらそういったね、あの被害といいますか、目撃したとかそういったことがやっぱりあるんでしょうね。僕は名古屋に住んでるので、まあ、大体あの見るものって何かっていうと、出た人ゴキブリぐらいだもんですよ。だからもし出てくるとしたらそのものしかないので、まあ、ネズミっていうのも一部いたのかな、野良猫っていうのはたまに見ますね。何の話だったかなんですけど、ただもう本当そんな状況でございますので、もう野生の動物 まあ、野生の捨て猫の野良猫はちょっと、ね、野生とは違いますからね、まあ、野生なのかなと思いませんけど、だけどそんな話題になってくるとですね、なんかこう見ることがないのでね、なんかこう感じるものはありますね、なんか本当に、やはりその地方でしかその場所でしかね、わからないものってやっぱあったりするんでね、なんかそんなことをこう感じますね。はい、いや今日の話はね、本当にこの沢山城行ったという話と、それからね、姿り温泉、まあ、ぜひこの、ね、一度入っていただければなと思ってするわけですよね。姉川をね、合戦のすぐそばだったりかしまして、ね、あの辺りはこう戦国時代の戦といいますか、ね、場所があったりかして、その公園を訪れるのもまだねいいのかなと思うし、もちろんその石田三成さんは長浜出身でございますから ね、僕行ったことありますよ、あのお生まれになったところ その場所のね、長浜の、今公民館だっけなんかあるんだよね確か、うん、そこにねお生まれになって銅像があって、はい、そのもちろん沢山城にも石田三成さんの銅像があったりましてね、なんか、まあ、銅像が好きなわけではございませんですけど、ね、なんかこう見るとあの銅像になれる人ってやっぱすごいなと思いますね。ね、まあ、志村けんさんもね銅像になったという話が飛んでますけどですね、だけどなんかこうね、やっぱり感じますね、そんな人になりたいなっていうことで、ね、やっぱり思ったりするんですけど、まだまだ現役を続けておりますんで頑張りたいなと思いますし、僕は銅像になりたいという気も願望もありますけどね、いつかね、だけど、まあ、そんなのはあの高嶺の花って言いますか、届かないところの話でございますけどね、はい、まあ、そんなことで、ね、このラジオの方も、ね、月に1回でございますが、ね、京都行くことも不作になりました。だけどその中でも京都にたまに行ってるんですよ。ただあのラジオの収録ができるタイミングにはいけないので、ちょっと回らせていただいたりすることはあるんですけどね、ただやはりこの第5波になっておりますんでね、新型コロナこれ第5波どこの先じゃないんじゃないかなと、まだこれ続くんじゃないかなって僕は思ったりするんですけどね、まあそれを考えるとこうね、うまく付き合っていかなきゃいけない、まあそんな時代が来てしまったのかなってね本当に思うんですけど、限られたものってやっぱりありますよね。できないことが増えてきた、その中のジレンマで自粛ができなくてこう外へ出てしまってる、まあ、特に若い方々が、ね、やっぱりこう感染が非常に増えてたりかして、ね、ワクチンがっていう話になってくるんですけど、もう少し時間かかるのかな、ね、だけど、ね、2回接種が3回接種なんて話まで出てくるじゃないですか、ね、ですからそれを考えると、うん、まあ、来年3回接種って話が出てくるときに、まあ、とにかくまだ1回2回打たなきゃまだ3回目がないわけなので、それがあるとですね、こうなんかどんなふうにこうこれから付き合っていけばいいのかね、やっていけばいいのかだってどう考えたりしますよね。はい、まあ、そんなことでノクターンセカンドライブができません。ただその中ね、こうラジオだけはね、月に1回お話させていただいて、まあ、緊急報告でございませんがね、元気でやっておりますんでただあの夢っていうかね、まあ、モチベーションっていうかな、うん、だけどそれはあの持ち続けたいなと、ね、諦めてしまっては終わってしまうので、ね、なんとかこうね、やる時が来れば、まあ、その準備だけはしておきたいななんてことを思ってらしておりますよね。はい、ね、8月でございます。暑い日が続いておりますんで、皆様ね、熱中症に気をつけていただいて、もちろん新型コロナの感染にも気をつけていただいて、頑張っていただきたいな、僕も頑張りますんで、ね、そんなことでございます。また来月頑張ってやりますんで来てください。お相手は江口勝、マーフィーでした。また次回お会いしましょう。さよなら。